植民地時代にアメリカでは労働力の需要が非常に高まっていました。18世紀と19世紀初頭、イギリスやドイツをはじめヨーロッパ諸国で移住を望む労働者の募集がありました。希望者はいたのですが、その多くは旅費を払う余裕がありませんでした。そこで移民後に一定の期間無給で働いて旅費を払うという契約を結ぶことがよくありました。あるいはすでにアメリカに住んでいる家族が到着したものの旅費を払うという約束で移住することもありました。しかしその約束が守られない場合には一定期間無給で働いて渡航費を返済する義務がありました。無賃渡航移住者はこうした契約移民を指す言葉です。ある意味で彼らは自分の自由を買うために労役によって渡航費の代償を払わなければならなかったのです。イエス・キリストがどのようなお方かを説明する最も重要な称号は贖い主です。これは先ほど簡単に説明した無賃渡航移住者と同じ語源からなる言葉ですが、贖うという言葉には債務や負債を支払うという意味があります。また例えば身代金を払うことにより救済し自由にするという意味もあります。間違いを犯した人がそれを修正するか埋め合わせるならば、その人は自らは贖ったと言えます。このような意味はそれぞれイエス・キリストが贖いを通して成し遂げられた偉大な贖罪の側面を表しています。辞書によれば贖いには罪人に代わって犠牲を払うことにより罪とその罰から解放することが含まれるのです。救い主の贖罪には2つの部分があります。第一はアダムの背きとその結果として起きた人の堕落を贖うことです。その方法は堕落の直接的な結果である肉体の死と霊の死を克服することです。肉体の死はよく理解されています。霊の死は人が神から離れることです。パウロの言葉を引用すると、アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。肉体の死と霊の死からの贖いは普遍的に、そして無条件に与えられるものです。救い主の贖いの第二の部分は、堕落の間接的な結果、すなわちアダムの背きによる罪ではなく、私たち自身の罪からの贖いです。堕落のおかげで私たちはこの世に生まれました。この世界には罪、すなわち神がお定めになった律法に対する不従順が蔓延しています。すべての人について主はこう言っておられます。誠に彼らが成長し始めると、彼らの心の中に罪が宿る。そして彼らは善を尊ぶことを知るために苦さを味わうのである。そして善悪を知ることが彼らに許される。それゆえ彼らは自ら選択し行動するものである。責任能力を持ち自分で選択できる人が自分の罪から贖われるためには条件があります。その条件とは、罪を告白し捨て信心深く生きる、つまり悔い改めることです。主はこう命じておられます。それゆえあなたの子供たちに次のことを教えなさい。すなわち、どこにいる人でも全ての人が悔い改めなければならない。そうしなければ決して神の王国に受け継ぐことはできない。清くないものはそこに住むことができない。救い主のゲッセマネの苦痛と十字架の苦悩により、私たちに課せられた正義の要求が満たされ、私たちは贖われます。主は悔い改める人を許し憐れみを注いでくださいます。贖いは罪のない人が経験するすべての苦しみを癒し償うことにより、そのような人々に正しく保証します。神はすべての人の苦痛、まことに男女子供の区別なく、アダムの家族に属する生ける者すべての苦痛を受けられるからです。キリストに従うにつれて、私たちは主の贖罪の技に携わり推し進めようとするようになります。家族をはじめ全ての人にこの世での提供できる最大の奉仕は、信仰と悔い改めを通してキリストの身元へ導いて、キリストの贖罪、すなわち現世での平安と喜び、そして来世での不死不滅と永遠の命に預からせることです。宣教師の技は主の贖いの愛を大いに表現するものです。彼らは主のメッセージを伝える権能を与えられた使者として、イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、 聖霊の賜物という類ない祝福を受けるように進め、霊的再生と贖罪への道を教えています。また私たちは亡くなった人々に対する主の贖罪の技を助けることもできます。この真剣時代の忠実な長老たちが死すべき世を去っても彼らの働きを続け、死者の霊たちの大いなる世界において暗闇と罪の束縛のもとにいる者たちの間で悔い改めと神の一人子の犠牲による贖いの福音を述べ伝えています。私たちが神殿で行う死者のための身代わりの儀式により、罪に束縛されたまま亡くなった人々でさえ自由になれるのです。贖罪の最も重要な側面は悔い改めと許しに関わるものですが、この世に関わる非常に重要な側面もあります。イエスは良い働きをしながら巡回されたと言われています。良い働きには病人や虚弱な人を癒し、空腹な群衆に食べ物を与え、最も優れた道を示すことが含まれます。人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためなのです。私たちも聖霊の導きを受けて主の贖罪の模範に倣って良い働きをすることができます。贖罪に関わるこの主の働きとは、問題を抱えた人々を助けることです。貧しい人や弱い人と友達になることです。苦痛を和らげ、間違いを正し、真理を擁護し、次世代を強め、安全で幸せな家庭を築くことです。私たちが地上で行う贖罪に関わる働きの大部分は、人々が成長し義にかなった願いや望みを達成するのを助けることです。例を一つ挙げたいと思います。私が常に感動し鼓舞されてきたビクトル・ユーゴーの小説レ・ミゼラブルの一場面です。物語の最初の方で司教ビアンブニュは行く当てのないジャンバルジャンに食物を与え、一夜の宿を提供しました。ジャンバルジャンはお腹を空かせた幼い姪に食べさせるパンを盗んだために投獄されて、19年に及ぶ重労働を課せられた後に釈放されたばかりでした。憤りを募らせ、心を固くなりにしたバルジャンは司教の親切にもかかわらず銀の食器を盗みます。後に警官に引き止められ、窃盗の嫌疑をかけられると、それはもらったものだと嘘をつきます。警官に司教の家へ連れ戻されたバルジャンが驚いたことには、司教が彼の作り話を本当だと言い、さらに最もらしい口調でこう言ったのです。私はあなたに食材もあげたのだが、あれもやっぱり銀で200フランぐらいにはなるでしょう。なぜあれも食器と一緒に持っていけなかったのだ。司教は彼に近寄って低い声で言った。忘れてはいけません。決して忘れてはいけません。この銀の器は正直な人間になるために使うのだと、あなたが私に約束したこと。何も約束した覚えのないジャンバルジャンはただ呆然として、司教は厳かさを持ってまた言った。ジャンバルジャンさん、あなたはもう悪のものではない、善のものです。私はあなたの魂を暗黒な思想や破滅の精神から引き出して、それを神に捧げます。ジャンバルジャンは本当に生まれ変わって正直な人になり、多くの人を助けました。神に仕えるために自分の心が贖われたことを思い出させてくれる2つの贖罪を生涯手放すことはありませんでした。現世に関わる贖罪の働きには共同で行う作業もあります。救い主が教会を築かれたのはそのためでもあります。定員会や補助組織、ステークやワードや支部が組織されているので、福音の中で互いに教え合い、励まし合うことに加えて、緊急事態に対処するためにあらゆる資源を活用することができます。大きな問題が発生して大規模な支援を必要とするときには、個人や急ごしらえのグループでは力に限界があります。キリストに従う生徒の共同体は、ハラカラである教会員だけでなく、世界中のできるだけ多くの人々の必要を満たすために組織されているのです。この1年間にこの教会が行った人道的支援により、36カ国の89万人が飲料水を、57カ国の7万人が車椅子を、25カ国の7万5000人が眼科治療を、52カ国の人々が自然災害後の支援を受けました。 また教会は他の機関と協力して約800万人の子どもたちに予防接種を、トルコ、レバノン、ヨルダンの難民キャンプにいるシリア人に生活必需品を提供しました。同時に教会員の中で困っている人々が、2012年は数百万ドルを超える断食献金やその他の福祉支援を受けました。皆さんの惜しみない支援に感謝いたします。これらの支援の中には個人的な親切や援助は含まれていません。食べ物、衣類、お金、世話など様々な形で慰めや思いやりが示され、それによって私たちはキリストが行われた贖罪に関わる働きを行っています。私は子供の頃、困っているある女性を助ける母の行動を目にしました。何年も前、私たちが幼かった頃、母は命の危険にさらされる大手術を受けて、その後1年近くほとんど寝たきりの生活を余儀なくされました。その間、親戚とワードの会員たちが母と私たち家族を助けてくれました。婦女協会会長のエイブラハム姉妹は、家政婦を雇ってはどうかと勧めてくれました。ワード内に仕事に就く必要のある姉妹がいるというのです。この話に出てくる人については匿名にしたいと思います。その女性をサラ、娘をアニーと呼ぶことにしましょう。母は次のように記しています。昨日のことのようにはっきりと思い出せます。ベッドで寝ていると、エイブラハム姉妹がサラを連れてきました。がっかりしました。そこに立っていた女性はみそぼらしく痩せて、服はボロボロで、髪はくしゃくしゃで、肩を丸め、うなだれて床を見ていました。服はダブダブでした。うつむいたまま話す声は小さすぎて聞き取れませんでした。彼女の後ろには3歳くらいの小さな女の子がいました。このような人にどう対応したらよいのでしょうか。彼女たちが部屋を出た後、私は涙に暮れました。助けが必要なのに問題が来るなんて。エイブラハム姉妹はサラと一緒に残り、2人で掃除をして美味しい食事を作ってくれました。エイブラハム姉妹は2、3日試してみて、彼女は本当につらい目にあって助けを必要としているんだからと言いました。翌朝サラが来ると、ベッドのそばまで来てもらいました。これで彼女の声が聞こえます。さらに用事を伝えた後で言いました。でもね、一番大切なのは子どもたちよ。一緒にいて本を読んでやって、子どもたちは家事よりも大切なの。サラは料理と掃除と洗濯が得意で、子どもたちにも優しく接してくれました。その数週間の間にサラの身の上話を聞きました。難聴だったサラは学校の成績が悪く退学させられたということでした。若くして結婚しましたが、相手は酒飲みでした。アニーが生まれ、サラの生活に喜びがもたらされました。ところがある冬の晩、酔っ払って帰宅した夫がサラとアニーを寝巻きのまま車に押し込み、道路の脇へ下ろして去ってしまったのです。その後二度と会うことはありませんでした。いてつく寒さの中、サラとアニーは裸足で何キロも歩いて実家の家にたどり着きました。家事や料理、高校生の弟や妹の世話をするという条件で母親は家に置いてくれました。私たちはサラを耳鼻科へ連れて行き、補聴器をつけてあげました。さらに成人教育を受けさせて、高校の卒業証明書を取得させました。それからサラは夜間学校へ通い、大学を卒業し特殊学校の教師になり、小さな家を買いました。兄の方は神殿で結婚し、2人の子供を設けました。サラは耳の手術を受けて、ついによく聞こえるようになりました。数年後定年退職し、伝道に出ました。サラは私たちにたびたび感謝し、私から多くのことを学んだと言ってくれました。特に息子たちは家事よりも大切だと私が言ったことを忘れずにいてくれて、兄にも同じようにするように教えたと話してくれました。サラはとても大切な人です。イエス・キリストの弟子として私たちは他の人を苦痛や重荷からあがなうために最善を尽くす義務があります。しかし人をあがなう最大の奉仕はキリストの身元へ導くことです。人を死と罪から救う主のあがないがなければ社会的正義の福音しかありません。社会的正義はこの世的な助けと和解を与えますが、 天の完全な正義と無限の憐れみを授ける力はありません。究極的な贖いはイエス・キリストのみが成し遂げられるものです。へりくだり感謝の念を持って主が贖い主であると証しします。イエス・キリストの御名によりアーメン。